今日はエレミア書12章です。このところでは神に求めることが語られています。一節の中頃にあなたにお聞きしたいのですというエレミアの言葉があります。私たちは理解できないようなことがさまざまこの世にまた私たちの生活にあることと思います。しかし私たちは神様にその答えを求めていくことができます。エレミアの思いはこの一節の終わりにあるなぜ悪者の道が栄え裏切りを働く者が皆安らかなのですか。悪いことをしたら罰を受ける、良いことをしたら褒められる、私たちはそのように考えます。でも私たちのこの世の姿を見るならばその通りにはなっていないということをしばし見ることがあるわけです。一つのことは実はソロバン勘定で私たちの人生は進んでいかないということです。いいことをしたらいい報いを受ける、悪いことをしたら悪い報いを受ける、それは当たり前のことであるわけです。しかしそうでないのがこの世の姿であるわけです。しかしそこには神様のもう私たちの思いを超える一つの救いの計画があるということを見ることができます。なぜ神様は罪人を救われるんだろうか。普通だったら罪人はそのまま滅びに行くはずではないか。しかし聖書が私たちに語っているのはたとえ反逆し罪深いものであったとしても神様は必ず救いのチャンスを全てのものに与えてくださっておられるということを見ることができます。二節の後半にあなたは彼らの口には近いのですが彼らの心の奥からは遠く離れておられます。不思議な言葉であるわけです。この彼らとは誰か。おそらくこれは神に選ばれたイスラエルのことを指していると思います。決してこの世の全く神に関係ない人たちのことではなくて神様が選ばれて愛されるイスラエル。しかし彼らの口には近いというのは口では神様と言ってるけれども彼らの心の奥からは遠く離れている。彼らの心の中には神はいない、そういう状態であるわけですけれども、そのことがエレミアにとってはもう苦痛の種であったわけです。なぜ信じているのに従わないのか、なぜそういうことを分かっていながら神様に従っていかないのか。実はこれはエレミアにとっては3節の中頃を見るとあなたに対する私の心を試されます。実はこのことはエレミア自身にとってももう言うなれば信仰のチャレンジだった。彼自身がどれだけこの苦難に対して神様に忠実に従い神の御心を行うものであるのかということが試されるということであったわけです。だから私たちクリスチャンも神様を信じた、そしてそれ以来、神様をもう信じてその通りにさせていただきたいという願いがあるんですけれども、じゃあどれだけ忠実に従ってきただろうかということを試されることがあるわけです。人を私たちは変えることはできません。しかし私たちは自分自身が変わらなければならないということを確実に教えられているわけです。その人はその人で 責任は取らなければいけないわけです。しかし自分自身がこの神の御国のゴールを目指して進んでいっている、それはまさに信仰の道であり、私を見てあなたに対する私の心を試されるというような中に自分はいるのだということを知る必要があるわけです。五節のところに、当方の者と競争して疲れるのに馬と走り競うことができるだろうか。実は四節と五節には鍵括弧が別々についているわけです。先の方はエレミアが神様に問いかけている、五節からは神様がエレミアに語っておられるわけです。人と競争して疲れて、じゃあ人よりももっと速い強靭な馬と走り競うことができるだろうか、このままではできないということであるわけです。おそらくこれはこれから来るさらなるこの試練のことを神様は言っておられると思います。まあ、6節のところに、兄弟や父の者さえあなたを裏切りとあるわけです。あなた手の人たち、祭司の人たちが自分を裏切って自分を殺そうとする、ましてこれから起こることはもうそれ以上のことになる、まあ、バビロン捕囚ということになってしまうわけですけれども、7節に、私は私の家を捨て私の譲りの地を見放し、私が心から愛するものを敵の手中に渡した。もうついにはエルサレムをも敵の手中に渡す。なぜそのようになってしまうのか。10節に、多くの牧者が我がブドウ畑を荒らし、私の辞書を踏みつけて私の慕う辞書を荒野の恐怖にした。牧者すなわち羊を養うべき者が養わないで、もう自分自身が利得に走って、もう自分が肥え太ろうとする、もうそこには羊を飼う養うっていう愛がなくなってしまった。もうエルサレムの中にもみなしごやもめが見捨てられて、権力がある者が力を振るい豊かになってしまってるっていうような、もうこの世と変わらないような状況になってしまったということであるわけです。11節の終わりには、全地は荒らされて誠に誰も心に留める者はいない、もうそれはまさに荒野と何ら変わらないような姿であったわけです。しかしそういうところに12節を見ると、荒らす者が来た、まあ、おそらくこれはバビロンを指していると思います。もうバビロンはもうエルサレムどころではなくて、もうまさに弱肉強食のようなところであったわけですけれども、しかしその荒らす者が来て、12節の中頃には、主の剣が地の果てから地の果てに至るまで食い尽くす。主の剣っていうのは、これは神様の裁きっていうことを表していると思われるわけです。そしてやがては全てがこの裁かれる時が来る。13節に、小麦をまいても茨を刈り取り、ロークしても無駄になる。もうこの世の姿っていうのは何をやっても無駄。なぜならば、あなた方は自分たちの収穫で恥を見る、主の燃える怒りによって、やがては全てを裁かれる神の前に出なければいけない。いくらこの地上で栄えていたとしても、一切は無駄であり、焼かれてしまう、収穫で恥を見てしまう、神様の裁きが必ずあるということです。そしてそのことは14節15節にも語られているわけですけれども、隣国の民、そしてまたユダの家、14節にはもう両方とも引き抜かれてしまうわけです。 ところが15節には彼らを引き抜いた後、私は再び彼らを憐れみ、彼らをそれぞれ自分の譲りの地、あるいは自分の土地に帰らせる。ここに、憐れみという言葉が出てくるわけなんです。ただ単に善人が善人の報いを受ける、悪者が悪者の報いを受けるとするならば、それでみんなの人生は全部決まってしまっている。いいものだけが天国に行って、悪いものは地獄に行ってしまう。じゃあそれは救いなのか。神様の救いははるかにそれを超えたものであって、たとえ悪いものでも実は憐れみによって救われるということであるわけです。そのことは16節を見ると、もし彼らが私の民の道をよく学び、私の名によって主は生きておられると誓うなら、彼らは私の民のうちに立てられる。もう神様の憐れみが表されるその一言は何かっていうと、私の名によって主は生きておられると誓う。ただこれだけのことです。主は生きておられる。もうそういうならば、すべて罪は許されて、善人であろうが悪人であろうが、主はそのものを許し、憐れみによって救われるということであるわけです。ですからキリスト教の救いっていうのは、お金持ちになれるとか、病気が治って元気な人になるとか、そうではないわけです。もうやがては13節にある、もう主の燃える怒りによって、もう一切は滅ぼされてしまうということであるわけです。ただ助かる道は、主は生きておられる、このことを告白し救いに預かる。そうするならば、神様は憐れんでくださって、私たちを滅びから救ってくださるということです。いくら自分が善人だ善人だって言ったとしても、果たして心の中で全て善を行ってきたんだろうか。もう全てのものは罪を犯して、もう神の前には罪人である。あのパウロも、私は罪人の頭ですとそのように言っているわけですけれども、義人はいない、一人もいないというのが、神様の前に立ったら明らかにされるわけです。私たちはただ神様の憐れみをいただく以外には救いがない。私たちの救いは、まさにこのキリストの名によって主は生きておられる、そのことを告白し、神様の憐れみ愛をいただいて救いに預かり、そしてまた神様の御栄えを私たちは預かっていくもの、それが譲りの地ではないだろうか。そのことを目指して、私たちは信仰に励まさせていただきたいと思います。